こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、なかなか暑さが、ね、秋が来ない、来るようで来ない。いやー、そうですね、今日は8月の、24に収録してますけど、
うん、
なかなか暑かったですね、日中。野球やってましたけど、今日大変だったんですよ。今日、地蔵盆、京都はね、地蔵盆の地域が多かったんですよ。
そうですね。うんうん。
で、京都じゃない方たちは、地蔵盆って何なんだっていう。
ああ、確かに。僕もでも来た時にね、これ何だろうと思いましたね。このイベントは、みたいな。
前もなんか、まあ、おっさん FM で喋った気がしますけど、うん、地蔵盆とは、地蔵菩薩の縁日、にかけて、地蔵を祀る行事であると。
うん。
京都は結構町のね、あちこちにお地蔵様があるんですよね。
そうね、祠があってお地蔵さんがいるっていうのが、うん、いろんなところにあります。自治会には一つあるし、
一箇所はね、
一つどころじゃないところもあるかもしれないですね。二、三箇所あるっていうところもあると思うし。
そうそうそう。うん。で、京都は結構その五番の目になってて、まあその町でその、なんでしょう、道を管理するみたいな歴史、文的な経緯があるからなのか、その町内にあるお地蔵様を祀ると。で、それに合わせてなんか子供をね、うんうん、子供のためのお祭りみたいな、地域のお祭りみたいな感じで、町内の子供を呼んで、夏のね、イベント、数珠回し。
うん。
長山さん、数珠回したことありますか？
ないです。
あ、ないんですか？
地蔵盆って参加したことないんですよね。
あ、そうなの？長山さん。意外とないんだ。う
ん、なんか、マンションにいて、いると、あんまり縁がない？だからマンションぐるみでやるとこもあるじゃないですか。
ありますよね。マンションでやるとこもある。
うん。うちはそういうのもないし。
マンションでやるとこもあるし。
ちょっと離れたとこではやってて、別に、どうなんだろうな。近い費用も一応収めてはいるから、いけるはいけるんだろうけど、なんか接点がね、ないんすよね。微妙に。
ほうほうほう。
うん。
いや、今日は、その、野球のね、練習と試合、まあ、試合と練習があって、昼4時ぐらいに帰ってきたんですよ。家の近くに。
うんうん、
そしたら、その、家の近所の、その、神社で、地蔵盆をやってまして。
うん。
で、だいたいこう、午前中から子供たち向けのイベントをね、その、神社の、まあ、ちっちゃい神社の中でやってて、で、4時ぐらいに片付けが終わって、うん、今から大人の飲み会です、みたいな。その、小さな境内で、なんでしょうね。机出して、おつまみ、ちょっと、乾き物出して、ビールとかを飲みます、みたいな会があるから、クリスさんもどうぞ、みたいな、帰り道に言われて、
うんうん、
で、家帰ってシャワー浴びて、行ったんですよ。5時ぐらいに。うん、で、7時から、その、なんだろう、子供たちもう一回集めて、花火をすると、うん、地域で。
ああ、いや、いいですね。
あ、いいですね、つって。じゃあまあ、その2時間の、まあ、何人ぐらいかな ?5、6人でしたけど、5、6人の輪に入らせてもらってですね、ノンアルのドリンクを飲みながら、まあ世間話というか、
お盆と。他の方はもう、お酒入ってる感じじゃないですか、
うん、他の方たちは、まあ、まあでも、そのベロベロっていう感じではなくて、まあ子供たち向けのイベント終わったんで、ほんとプチ打ち上げみたいな感じで、飲んでるっていう感じで、
うんうんうん、
まあその、花火までの間の、まあ大人たちの時間を潰すみたいな感じの、テンションでしたけど、うんうん、で、まあ、世間話とかをして過ごしてたら、途中で雨がさ、ポツポツ降り始めて、7時ぐらいになったらもうすげえ豪雨みたいな感じになったんですよね。
あ、そうですね。
でしょ、うん、で、花火ができなくなっちゃって、まあ、花火中止ですねって言って、じゃあまた運動会が10月に地域の運動会があるので、まあ、これも運動会も京都っぽいイベントですけど、その町内対抗運動会があって、その、日の夕方にまたその町内ごとに打ち上げがあるんですよ。今日のお疲れ様でしたみたいな。
うんうんうん、
そこでまあ花火でもしますかって言って、花火はそこに持ち越しになり、私はその2時間境内でダラダラ喋って戻ってくるみたいなイベントがございました。
ローカルって感じで。
ローカルな夏っぽい、イベントですかね。まあでもなんかすごい、なんか不思議な時間でしたけど、まあなんでしょう。なんか不思議な時間だけど、まあ良かったですよ。いい体験だなと思って、喋ってきましたけどね。はい。世の中はもうね、夏休みが終わろうと、子供たちの夏休みがもうすぐ終わろうとしている。
そうですね。
小学生。
ずっといますからね、家にね。
うん、小中高生ですかね。うん、で、小学生の夏休みといえば、自由研究じゃないですか。
はいはいはい。
もう、うちの子もギリギリに攻め、ギリギリチョップですよ、本当に。ギリギリを攻めておりまして、最初はですね、なんか、薩摩、鹿児島に帰った時に、薩摩切子のなんか、ガラスの細工を作ったんで、それを提出して、薩摩切子のことを紙に書いてまとめて出したらいいんじゃないかって言ってたけど、
多いじゃないですか。
ま、ちょっと、薩摩切子のことをまとめるのはちょっと難しそう、みたいな。図書館に行って薩摩切子の載ってる文献を、本を借りてくるって言って、勢いよく出かけていったけど、京都の図書館には薩摩切子についての本はなかったっつって、代わりになんか100均で揃うグッズで作る自由研究のなんとかみたいなの。それっぽい本があるじゃないですか。
ネタ本みたいですよね。はいはいはい。
そうそう。それ書いてきて、なんかペットボトルの中に醤油差し、うん、なんか魚の形をした醤油差しを入れて、水を張って、うんうん、ペットボトルを押し込むと、その魚が下にこう沈むみたいな。
浮いたり沈んだりするやつ。はいはいはい、はい。
そうそう、あれって言ったけど、うん、なんかあれを作ってみたけど、なんかうまくいかなかったんですよね。なんかあんまりこう、へこまなかったし、沈まなかったんで、どうしよっかって言って、最終的にですね、最近私がネットでへーと思ったテンセグリティ構造のものを段ボールで作るっていうところに落ち着きました。
なんすかテンセグリティ構造。
テンセグリティっていうのはなんか、なんていうんですかね。浮遊、これウィキペディアによりますと、浮遊圧縮、張力と圧縮力のバランスによって構造が安定するシステムである。
この鎖で、のやつね。
わかります？
はいはいはい、わかってます。見たことあります、これ。
見たことあります。
うん。
なんか、不思議な、よーく見てよく考えるとバランスが取れる理屈はわかるんだけど、直感的にはあれこれどうやって浮いてるのみたいな、
うん。引っ張ってるのとぶら下がってるのが、なんかちょうどいいバランスでいるから、成り立ってるんだけど、なんかパッと見すごい不思議な感じに見えるっていうやつですよね。
そうそうそうそうそう。
うん
うん、これを、なんか段ボールで作るやり方が、YouTube にはたくさん落ちておりまして、
おうおうおう
ね、YouTube 見ながら一番簡単に作れそうなやつを選んでピックアップして作るという感じでしたね。うん、工程すべてを10とすると8、うん、私が作りました。
まあそうなりますよね。
うん。まあでも一緒にね作ったんで、うん、こうしてこうそこを持っててとか言って今作りましたけど。
うちはもう。
うん。
そうですね。うちはもうチャット GPT に案をまず50個ぐらい案を出してもらって、
うん、そんなに出した、うん、ちょっとチャット GPT 酷使しすぎじゃないですか。酷使というか、
うん、
そんなに出した
かった。良さそうなやつをさらにピックアップしたやつをもう一回広げてっつって広げてもらって、
う
ん、でなんかまあ良さそうなやつをピックアップして、まあ、子供が最近ちょっとはなんか暗号クラブっていう本に興味を持ったので、
うんうん、
暗号について、
うん。
うん。ちょっとこう、調べて、実験したみたいな感じで、エニグマっていう、
エニグマ。
暗号、うん。暗号の機械があるんですけども、
知ってますよ、
それで使われてる暗号のアルゴリズムの超簡易版みたいなやつを、まあ、複数のね、暗号っていうか、その、スクランブルが中に入ってるんですけども、
うん。
それの、まあ、一個のパターンを、まあ、疑似的にやってみて、ああ、これは解くの難しいね、みたいな感じにするっていう話を、ストーリーを作り、
うん。
まあ、それ用の工作をちょっと作って、あ、まあ、僕がネタを考えて、妻が原稿やそういった工作をちょっとやって、
うん。
完成したので、まあ、僕と妻との共同作品というね、ことになりましたね。まあ、毎年そうなんです。毎年協力して夫婦でやってますね。
いや、なんかさ、どうしても親の力は入りますよね。あれ、子供の力だけでやってる人も本当偉いよな。
そうですね。うん。なんかまあ、やるならもう、しっかりやろうと思って。うん、中途半端に手を抜く。あ、まあ、その難易度という意味ではね、手を抜く。うん、周りの人も読んで、ちょっと面白いなって思うぐらいの難易度みたいにしますが、まあ、実験の内容や結果のまとめ方についてはもう普通にやりましたね、
うん、
仕事かっていう感じで。
いや大変だよな、
うん、
なかなか夏休みのその自由研究というか課題というと、もう一つ読書感想文ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
まあ、最近はあんまりこう、マストではないのかもしれませんけど。
うん、なんかマスト、あれ選択ですね。
選択ですか。うん、選択科目になってる、うん。うん。いや、あれ、この間ね、ふと思ったんですけど、あれなんで読書なんだろうなと思ったんですよね。
ほうほうほう。
その、わかりますよ。本を読ませたい。文字を、まず読解するという、その文字を読んで想像させるとか、うん、文字を読んで考えさせることが大事であるっていう、
うん、
そのきっかけとなるために読書感想文書きなさいっていうのはある。っていうのはわかる。それは、そうかな、
うん、
まあ、と思うので、まあ、別にその、読書感想文が悪いとかじゃないんですけど、
うん、
一方で、読書感想文のうまい書き方とかを言う人を聞くと、別にその本のあらすじとか関係ないんだっていうじゃないですか。
うんうんうん、
本を読んで、例えばその本に書いてある物語を読んだとすると、うん、物語を、まあその同じ自分がこういう体験をしたとか、自分だったらこうとか、
うん
うん、っていうことが書くといいよみたいな、割とその読書感想文苦手だっていう人は結構そのあらすじをまとめたりとか、そこに結構長く使ってしまったりするけど、うんうん、そうじゃなくていいんだよっていう話を聞くと。
そうね。そう、ありますね。そういうのね、うん。
ありますよね。ただ本のその感想とか、要は本読んだ内容をもとに、まあ、自分だったらどうするとか、自分だったらどう考えるっていうのをきっかけを作るみたいな意味合いもあると思うんです。うん、その本を読むっていう。
そうですね。僕も中学とかの時になんか読書感想文とか、ところでみたいな感じの接続詞をいきなり登場させて、その後ずっと自分のこと書いて終わるみたいなことを結構やってましたよね。
あ、そうなんだ。へえ。うん、いや、僕はそういう発想がなかったから、もう全然ダメでした、
ね。よく見ると全然特に関係なくないみたいな感じなんですけど、なんか、作文の手になってると、なんか終わるみたいな。
あ、終わると。
うん、感じで。
いや、うん、っていうのを考えたときに、別に読書じゃなくて、その映画感想文でも、
ね、まあ、旅行に行った
体験とかでもね、旅行感想文でも、
その体験紀行文みたいなね、うんう
んうん。YouTube 感想文でも、
ああ、まあ、ね、確かにね。
なんだっていいんじゃないのって思って、んですよ。
確かに映画が良ければ映像もいいわけで、そしたらね、うん、ドラマもよく、その短編でも良ければドラマだって、YouTube だって、映像作品として成り立ってればそうじゃんとなるよね。ね、
そのヒカキンさんの YouTube 動画見て、自分だったらこうしたいと思ったとか、こうだと思ったっていうのを書くでもいいと思うんですけど、
うん、
あんまりそういうのはなく、この長い、まあ僕が子供の頃から40年ぐらいにわたって、読書、感想文といえば読書っていうのがずっとこう生き残ってるっていうのは、なんか改めて考えてみると面白いなと思ったんですよね。
確かにね。なんかあれが、なんか読書というのがちょっと高尚なものみたいな位置づけみたいな感じになってますよね。だから漫画とかダメじゃん？
漫画ダメなのか。そう。まあそりゃそうか。
読書と言ってもさ、あ？
うん。確かに。
うん。
確かにね。鬼滅の刃読んでどうだとかはあんまりないですもんね。うん。うん、
ノベライズはどうなんだろうね。鬼滅の刃のメライズを読んで
いや、それ小説だから読書でしょ。それは一応その定義的な政府っぽさがありますよね。
でもさ、うん、インターネット上でさ、いろんな感想文の読むじゃないですか。
うん。
僕らも。
うん。
その時にその、例えば漫画の感想文とかもさ、
うん、
もうめっちゃ読ませる
です。あるあるある。
こう、すごい考察だなとかさ、
うん、
あ、こういう解釈してるんだとかってこううなるようなさ、
うん、
名文のような感想を書く人もいるわけじゃないですか。だから
いるいる。
だから確かにね、その媒体とかさ、対象っていうのはさ、うん、まあそんなにね、
そうなんですよ。
本来はね、問われるものではないよね。
うん、スラムダンク読んで感想を書けって言ったら、もう部活ね、スポーツ系の部活やってる子たちなんかもうなんか
結構ね、
めちゃめちゃ書けるんじゃないって気がするんです。
確かに熱い感想とかね。
うん、
自分の体験になぞられた感想とか結構集まって、
そうそうそう、
いいかもしれないね。確かに。
うん。だからもう感想文っていうフォーマットと読書がもうちょっと切り離されてあってもいいんじゃなかろうかってふと思ったんですよね。この間。
ああ、確かにね、うん。で、そうすると何文なんだろうね。
いや、なんかなんだろうね。丸々感想文みたいな感じになるのかな。
それってあなたの感想文ですよね。
それってあなたの感想文は意味が変わりますよね、それは。それってあなたの感想文は、ちょっと書いた人を馬鹿にしてる感じがある。
ああ、そう、そっか。
うん。その、せっかく書いて持っていって読み上げても、でもそれってあなたの感想ですよねって、いや、それはそうだよって今読んでんだからっていうね。面白いな、それってあなたの感想文。ああ、それってあなたの感想文いいじゃないですか。うん、でも感想文なんかそういう意味だと、なんかこう、 もうちょっと子供たちも書きやすかったり、なんか書く、まあ読むことはちょっとあれかもしれないけど、書くことに対してはもうちょっと前向きになったりしないかなってね、
そこも。読んで、まあそうね、読んでほしいっていうね、そういう何かしらの気持ちがあるんでしょうね。やっぱ教育側からの要請がね。
父がなんかこう透けて、まあ、透けて見えるって言うと怒られますね。だからそっち側がやっぱ強いのかな。読書会とのか、うん、なんかこう、談合があるんですかね。感想文会との、ね、読書会のね。
でも、うん、でもね、でもクリスは言ってたより別に読書感想文書くのに読書する必要ないからな。
うん。そうですよね。
うん。
だって、ぶっちゃけその、例えば母を訪ねて三千里でしたっけ、
うんうん、
そのタイトルだけ聞いて、いや、自分だと無理だと思いますみたいな感想
を。うん、そのね、どこからでも感想書けるからさ。
書けますね。
うん、だから、なんだろうな。あんまりこう、両思いになれないよな。この、立てつけは。
まあ、ほら、ブログとか書いてると結構いろんな感想を書くこともあるじゃないですか。
うんうん。
やっぱりそうなってくると、自分の、語彙のなさとか感想の文の書けなさが結構自分としては辛くなってくるので、
わ、まあね、かります、わかります。
うん、やっぱ読書じゃなくても別に感想文を書くっていう練習とかがね、もっとあるといいのかなと思ったりしましたけどね。うん、
もうアフィリエイトにして一番稼いだ人が優勝みたいな感じじゃないですか。
なんかそれはなんか裏技とかを見つけてくる子供とかいそうですよね。その、この、
そうね。なんか、アフィリエイト。やたらクリックさせようとするみたいな文章になってますよね。
う
ん、
そうそうそう。アフィリエイトで一番になるための感想ですみたいな。これをクリックするとみたいな。その、いや、面白いな。はい。まあまあ、夏休みがもうすぐ終わるっていうね、話で。
はい。
ありましたが、まあ、それに関連して、夏に、子供のあの野球チームの卒部式があったという話を高校生のね。
はいはいはいはい。
したと思うんですけど、そこはその動画の編集をめっちゃ頑張って作ったんですよ。その卒部式に向けて。でもそこまでは結構やっぱそれが頭、その休みのね、その空いた時間といえばそれをやるっていう風になってて、結構こうちまちまちまちま作業してたんですけど、それが終わったんで、ようやく溜まってたそれまでの動画とかをこうちょっとずつ編集をしてるんですけど、ちょっと前にインスタ360っていう360度カメラを買って、こう、データ撮ってたんですよね。
うん、うんうん。なんかバンドの練習の風景とかも撮れて撮ったりとかしますよね。
バンドの練習の風景、うん。で、このさ、編集が結構大変で、まあ、カメラはすごく満足してるんですけど、
うん、
なかなか大変だなと思ってるんですよね。
そう。位置が、だから、編集時に、アングルが変えられるってことなんですか？
編集時にアングルが変えられます。
おお。
アングルもその画角も変えられるから。
おお。
まあ、アップにすればするほど画質は荒くはもちろんなりますけど。
まあ、それはまあ普通のカメラも、ズームみたいなのができるもんね。うん、デジタル上でね。
で、何が大変かっていうとですね、そもそもインスタ360自体がおそらくアクションカムの類なので、まあどうでしょうね。長くてもその数分とかさ、あんまり長時間の動画を撮影して、それを編集するっていう想定がされてないと思うんですよ。
おー、で、スノボでトリックしてとか。
そうそうそうそうそう。
でも山とか行っても、行ったらそれなりに、うん、あ、まあでもそっか、まあ要所要所で撮るっていうイメージなのかな、じゃあ。
そうそうそう。
山に行くにしても別にその長回しするわけじゃなくて、
うん、
頂上着きましたとか。
そうそうそう。
川が流れてますとか、そういうところで撮るっていうイメージか。うん、
これなんでそう思ったかっていうと、例えばバンドの練習だと1時間半ぐらいの動画ファイルが出来上がるわけですよ、はいはいはい。で、それをどうやって編集しようかなと思って、一旦データを全部 iPad に移して、
うん、
iPad のインスタ360の専用ソフトで編集をするんですよね。
うん、
で、そうするとさ、その曲をまず、自分がバンド練習してるんで、5分ぐらいのその、1時間半のだから5分ぐらいのクリップをこう切り抜くというか、選んで1曲歌ってる部分を、はいはい。
使えるところをね。うん、
そう、はいはい。で、それだけだと、もうずっと特定の画角で映してるだけなんで、
うん、
ファイルを細かくこう切って、ここはこう、ここアップとか、ここはこういう動きをつけてっていうのを設定、ちょっとやっていくと、
はいはいはい、はい。
なんか2、3シーン設定したら、アプリが落ちるんですよね。うん、
落ちる？そうなんだ。 いっぱいいっぱいになっちゃうってことなのかな、
なんかね、わかんない。これ僕の iPad が、まあ言うても、ちょっと古いからというか、2000、もう、4、5年前のやつだから。
メモリとかそういう話なのかな。
かもしれないですね。でも、とはいえ当時のプロを使っているんですけど、まあそれも関係してるのかな。だから、最新版のやつをもしかしたら買ったらいいのかもしれないけど、iPad 今高いじゃないですか。iPad Pro とか
高い。
20万ぐらいするんだよね、あれ多分。
普通に Mac の値段だよなって思っちゃう、ね。
そうでしょ、うん。で、いや、これがなかなかね、あの、5分、10分の動画ファイルを編集するのは簡単なんですよね。で、まあ、書き出しも、縦型も横長もできるし、うん、便利なんだけど、やっぱ長時間の動画を編集するの大変だなと思って、ちょっと、ひいこら言ってますね、これね。
これは、その、他の、例えば、ダヴィンチリゾルブとかプレミアとかでは編集できないんだ。
うん、いや、どうかな、いや、できるような気もしますね。ダヴィンチリゾルブとかできるんじゃないかな。ただ、僕がダヴィンチリゾルブを使ったことがないんですよね。
どうなんだろうね、これね。
うん。あ、でも一応、なんか書いてますね。その、天球動画の編集は、有料版でできますと。
ああ、有料なんだ。プレミアもできんのかな？なんかできそうな、いうことが見えるが。
うん。そもそも、その、360度動画自体が、とんでもないファイルサイズで撮ってるんですよね、その。
うん。だから、やっぱり、その結構プロ向けのソフトじゃないと、むしろ辛いんじゃないですかね。そういう。
やっぱそうか。
簡単なクリップ作るっていうんだけだったら、さっき言った通り、うん、ちょっと、こう、インスタに載せるとか、それこそね。ショート動画作るみたいな感じだったら多分全然想定範囲だけど、長回しでこうカットを設定してみたいな感じでやっていくってなると、プロユースに結構近い。
そうか。
そのやっぱファイルサイズがね、普通になんかもうね、 4K 以上でしょ、ですもんね。
まあそもそも僕が使ってるユースケースが相当レアなんだろうなと思うんです。なんでかっていうと、その、インスタ360の、その、どんな動画ですかみたいな、こう、項目にないから。
このプロジェクトは何をしますかみたいな。
そうそうそう。どんなやつですか、
あるんですね。
Vlog なのか、うんうん、なんだろう、そのウィンター、なんかそう、ウォーター、ね、アクティビティなのか、みたいな。
はいはいはい。
いや、そのバンドの演奏を録画してますとかないんですよね。
まあね。うん。
そういう意味で、その GoPro、ちょっと前 GoPro で野球の試合とかを撮ってますけど、今、これもさ、GoPro も別にその長時間回すためのカメラっていう感じでもなくて、しかも炎天下の下で使うっていうことでもなくて、なんかやっぱりなんか想定外の使い方をしてるな感がね、やっぱ自分の中にあって、なかなか大変ですね。まあやんなきゃいけないんですけど、まあ編集作業はぼちぼち。やってる感じですかね、最近は。中山さんで動画の編集ってどうですか、その、こう。
いや、まあ動画、まあやればできるって感じですね。うん、あの、うん、若かりし頃は結構やってたこともあったんで、
うんうん。
うん、その、まあ、切って貼るぐらいですけど、いろいろ、うん、いろいろやってはいたから、まあその、基本概念は分かって、てはいるから、プレミアもアフターエフェクツも、なんで触ってまあそれっぽいのを作るっていうのは基礎の基礎ぐらいはできるって感じだけど、やっぱりこうパワーいるじゃないですか。そのマシンパワーもそうだし、
そうね、
自分というかね、時間というかね、
いる、パワーがいる、
うん、そういうこう自分がこう集中してそれを時間を投下するパワーもいるじゃないですか。
うん、
うん、だから結構ね、あんまりこう積極的にはやらないかな。たまにそのうん、スマホで編集したり、ちまちま編集して、家族で共有したりとかはするけど、
うん
うん、でもまあそんなもんかな。仕事だと最近は全然やんないっすね。あの、一瞬なんかオープニングの、こう、ちょこっと動くみたいなのは作ったりはしますけど、
うんうんうん、
動画編集じゃないかな、それは、ね。どっちかというと、その、うん、素材をこう動かして、みたいな、アニメーションをつけるみたいなニュアンスなんで、ちょっと違いますよね。
あの、先日は、ハテブ20周年サイト。
ああ、
ありがとうございました。
はい、はい、はい。そうですね。ああいう感じの動きを。まあ、あれは全然ちょっとアプローチ違いますけど、ああいうふうに、そうですね。オープニングムービーみたいなのを作るのはやるけど、
はいはい、
そのいわゆるね、クリスさんがやってるようなこうストーリーを作ってそれに当てはめてってこう流れを作っていくみたいなのはもうやんないですね。
いや、まあやってみたら面白いっちゃ面白いですけどね。
そうですね、
面白いけど、
う
んうん、面白いけど、まあ時間もかかるしね、なかなか大変ですよ、あれは。
そうね、だから、うんうん、あれこそ仕事で結構ずっとやってんの大変なんじゃないかなって気がする。
うん、確かに。まあ僕なんか自分が作りたい動画をのためにやってるからまだできますけど。
そうでしょ、うん、うん、それをこういう、しかもなんかね、ある最初はちょっと面白いなと思うと思うんですけど、ある程度行くと結構ね、プラトーがあると思うんですよね、楽しさの。そんなにこう毎回ね、あの激しいカット演出とはできないわけだから。
できない、できない。
うん、まあオーソドックスも作り続けるとなると、まあそういう意味では結構大変なんだろうなとは思いますね。
いや、そうね、そういう意味での編集作業って面白いようで、うん、もやもやというか、中身の演出、ま、その完全に工程を切り離してる。例えば映画監督さんがいて、演技する演者さんがいて、
うん、
撮影する人がいて、
うん、
その出来上がった素材を編集だけする人っているわけじゃないですか。
そうですね、うん、
そうなるとやっぱこう中身のコンテンツのいろいろとかには口を出せずに、その編集作業だけをやるって、まあ結構大変ですよね。その僕は多分できないな、そのモチベーションがいけんのかな。意外と渡されたらできるんだろうか。
どうなんだろうね、その映画の編集も、その監督がベタ好きでやるっていうケースもあるじゃないですか。オペレーターとしてそのね、監督の手となり足となりっていう風なタイプの編集もきっとあるだろうし、あとはちっちゃな編プロとかだと、まあその撮ったディレクターさんがそのまま自分で編集して番組にするってケースもあったりしますよね。
ありそう、ありそう。
うん。その場合の編集結構大変そうだなと思う。
いや、大変そうだよ
ね。思うね。うん。
素材をね、
まあ、大変、
まあ、大変な前、うん、うん、まあでもまあ面白い、まあ面白いんで、やったことないっていう人で、なんかよくわかんなそうだなっていう人でも、まあ今スマホでね、簡単に撮って編集ぐらいすごいできるんで、やってみたら意外と面白いかもしれないですよね。
あ、でも確かに、その、編集は面白いと思う。あの、急に言っていると変わってんじゃんって感じだけど、
うんうん、
その編集という行為をするかしないかによって、うん、よって全然、その動画とか、まあこのポッドキャストの音声とかも変わるっていうのはありますよね。
うん、あるある。
印象っていうのは。
うん。
だからそういう意味では、その、たとえこう、家族旅行でダラッと撮った動画も、やっぱいらないとこ削って、ある程度のこう流れを作って編集をするっていうのも、やっぱやるやらないでは、やっぱりこう結果は全然違うから。
違う。
うん。何かしらのこう、手を動かすっていうのは、あの、やってみるのはいいと思いますね。確かに、すごく。
で、難しいんですよね。その、まあ、難しいっていうのは、その、面白い、編集で、やっぱ、捨てていく作業じゃないですか。
うんうんうん、
切っていく作業だから、
うんうん、
あの、出来上がったものが、面白いものが出来上がるのは全然わかるんですけど、
うん、
一方で、切ったところも、あそこもいいんだよな、とかさ、なんでもないところもいいんだよね、みたいなのもあるじゃないですか。
ああ、そうね、そうですね。
で、結局その、ね、編集前の素材も残しておくことに、うん、データ量が大変なことになっていくという、まあ、それが今の私なんですけども。
うんうんうん、はい。そうですね、確かに特に家族の思い出なんていうのはね、別に編集したから、したところが全てっていうわけじゃないですからね。
そうそうそうそう。
別にだらだら、ね、子供が寝てる姿があるだけっていうのも、それはそれで一つの思い出なんでね。
うん、うん、ね。まあまあ、でもちょっとまた編集、ちょっとインスタ36も面白い動画がね、撮れるので、またちょっと面白い動画、面白い動画っていうか面白い編集ができたらちょっと紹介をしていきたいなと。う
ん、確かに、でもなんか旅行とか行くと、
うん、
その、ほら、クリスさんとか結構機材とか持ってって行くじゃないですか。
うん。
うん。で、大変そうだなとは思いつつ、やっぱりこう何かしらちょっとね、1台ぐらいこう気軽に撮れるものがあると、あの、
いいでしょ
う。特別な、ね、ちょっとした感じになっていいなーっていうのを、まあ、行った時に思うから、まあ、全然ね、その、時すでに遅しなんですけど。
いや、それこそあの、インスタ360の最新機種、最近出ましたけど、
うん、
インスタ360 Go だったかな。あの、カメラ部分がこう、クリップで独立していて、そのランニングするときに、こう、胸とか帽子にクリップつけると、ずっとこう、撮影してくれるみたいな。
あ、もっとちっちゃくなってるってこと？あ、これか。おー、すごいね。あ、え、これで何？すごく超広角が取れるってことなの？これでって言ってるのは何かっていうと、なんかブローチみたいな感じですよね。
そうそうそうそうそう、うん。
で、それにレンズがくっついてて、それを胸とか帽子とかにくっつけられるっていう感じになってるんですよね。
そうそうそうそうそう。
へー。
だからまあ、走ったりとか、アクティビティ系の人には割とね、いいかもしれないですよね。
で、これでも、GoPro とかとの差別は何なの？もっと広く撮れるってことなんですか？360度とは撮れないでしょ？だってこれ。
これは360度撮れないけど、まあ、GoPro よりかもちっちゃいのと、
うんうん。
まあ、お手軽。だから、なんか動物にこれつけてる人とかもいるみたいですよね。なんか猫とか、首輪とか。あとまあ、なんだろ、スポーツするときにヘッドバンドとかにつけたりすると、まあ、スポーツしてる様子が、なんかファーストパーソンビューというか。
なるほど。ちょっとちっちゃくていろんなところにくっつけられるよみたいなところがちょっと差別化って感じか。
差別化ポイント。
これでもね、これでも似たようなのあったじゃないですか。なんかちょっともっと細長いやつ。あれなんかすぐ熱で熱くなっちゃってみたいなのがあったけど、その辺は解消してんのかな、これ。
まあまあわかんない。僕もこれ最近出たばっかりなんで。これそうだっけ？最近出てたっけ？インスタ360の最新作、これ、インスタ360GO じゃなかったっけ？
だってこの形状ってことはさ、その最近流行ってるあの AI で音声ずっと撮り続けてる系みたいな感じでさ、もうなんかずっと回すみたいな感じの形状なんじゃないの、これ。
ああ、そう、あ、そうかもしれないです。あの、新作はインスタ360GO ウルトラでした。ウルトラ。
そうそう、ウルトラ。そう、うん、ウルトラ、うん、ソウルはついてないです。ソウルはついてないけど。
ソウルついてない。ウルトラね。うん。うん、これどうなんでしょうね。ずっと撮り続ける。でも電池は持たないからね。
出てきた。あ、そうだ。200分って書いてある。
200分か。
アクションポットで。
200分、そこそこ、ま、回せますね。200分って。
いや、もうアクションポットってあれで違うじゃん。カメラ単体になっちゃうと残念ながら、4K だと60分。
うん。
1080p で70分。なんで、そんなに撮れないから。どう撮るか。
撮れないですね、
どう撮るか。ランニング、
1
時間って言うと、まあ、だいたい10キロぐらい。でも10キロランニング撮ってもしょうがねえもんな、これな。だからやっぱちょこちょこやっぱりその、見せ場見せ場で撮るって感じにはなるんだろうね、やっぱりな。
なる
んですね。ただ、持ち運ぶにはすごくちっちゃくていいって感じか。へー、へー。
まあ結構ね、面白い。
なんかね、気になるのは、カメラね、はい、ちょっとね、欲しくなりますね。やっぱりね、旅行行ったりするとね。
ガジェットね、見てると欲しくなっちゃいますよね。また話変わるんですけど、
うんうん、
あ、今日はすいません。あの雑談会、超雑談会なんで、こう、だらだらちょっと話しますけど、
はい、
最近気になってることがありまして、
うん、
まあ、もやもやというか、気になってることの一つなんですけど、
うん、
あの、私、まあ、永山さんもノンアルビールって飲むと思うんです。
はいはいはい。飲みます
ね、ノンアルビールにさ、なんか、シンって書いてあること多くないですか？
え？そうだっけ？
あ、そうでもない。例えば僕は。
僕が見てないだけか、見てないだけかな。
朝日のゼロっていう青いやつを好きで飲んでたんですけど。
あ、はいはいはい、ありますね。
なんかある日、赤丸でシンってついき始めたんですよ。
あ、今画像検索してもシンって書いてある。ラベルがついてる。売ってる。うんうん。
いや、これもともとあったのかな？もともとなかったと思うんだよな、これ。あったのかな。で、最近ね、サントリーオールフリーとかも、なんか、シンってついてるんですよ。
あ、シンってついてんだ。
オールフリーのホームページ見に行ったら、あの、シンって書いてますから。
あ、シンになったの。
で、これがね、何がシンなのかわかんないんですよ。味もデザインも新しくなりましたって言うけど、そんなに変わってんのかな。
そんな変わったかな。変わったらわかるよね。
わかん。で、このなんか、シンっていうのが、なんかビールも、実は何でしょう。シン味みたいなのって、まあ最近ビール飲んでないからあんまわかんないけど、昔そういえば CM で、なんか新しい、なんとかみたいな表現で CM 見たなとか思って。そんなことないですか？
はいはい。いや、それはでもあると思います。で、まあその、まあ、聞きかじりですけども、やっぱりこの、飲料っていうのは、マンネリ化しやすいみたいですね、うん、やっぱり。
ああ。
うん。なので、ジャケット、その見た目のパッケージは、あの、定期的にやっぱり刷新するっていうのが、慣例的に行われていることっていうのはあるみたいですね。で、その中でいくつかもう、そのメーカーの看板ブランドみたいなやつはなかなか変わらないんですよ、逆に。例えば、一番絞りとかっていうのは、でも変わってるの、うんうん、芯とか書いてあるのこれ。芯って書いてあるね。一番絞りもね。全然説得力なくなっちゃったよ。今ので。
いや、だから芯って書いてるんですよね。書いてるんじゃん。書くやつ。
スーパードライ、あ、でもスーパードライはなんか安定してる感じしますね、これね、デザイン。
スーパー。
うん、一回なんか大きくリニューアルしてるんですけども、うん、それ以来は変わってないですもんね。うん、黒ラベルとかも。
コカ・コーラは新って、ないじゃないですか。
そうそう、だから、ああいうこう、本当に土定番のやつは、なんかあんまりつかないんですけど、なんかさ、今一番勝利を、まあ、ついてるから全然なんか説得力ないんだけど、そういうのはなくて、うん、いわゆるその、なんていうのかな、別、もう一個、その、セカンドラインみたいなのがあって、それは、こう、季節によって、色が変わったりとか、
うんうん、
あの、ちょっと味が変わったりとか、みたいなことはやっぱするんですよ。
うん、
あ、冬は冬っぽくしたりとか。
なるほど。
うん、その一環で、多分、この、その芯っていうのをつけるっていうのはあるのかもしれないですね。
なんかこう芯って、まあ定期的に変わっていくと、その一番最初に商品化された時からすると味がだいぶ変わっていってる。まあちょっとずつ変わっていってるから変わっていってるわけですよね。だからナンバリングしてほしいですよね。その。
バージョン
を。これ何番目なのかみたいな。オールフリー3ですみたいな。オールフリー4みたいな。
確かにね、ソフトウェアとかね、はバージョンありますよね。
バージョンがある。
うん。
あるいはそのそのオールフリー20、2025とかさ。
ああ、年、まあ年代つけるのは確かにありそうだね。
なんか芯だけ書かれると、うん、なんかその、なんなのっていう、その、よくわかんないんだよなと思って。
差分がね、ディフ遅れっていうことですよね。
うん。なんか不思議な、なんかちょっとモヤモヤするというか。
ああ、でも本当だ。なんかビールのジャケットを検索、その画像検索で検索して、こう、ポチポチ押してると、
うん、
こう、その缶ビールのたくさん集めましたっていう写真がパラパラ出てくるんですけど、1個か2個ぐらいこう、芯っていう風な、
あるでしょ？
ラベルが入っていると、やっぱありますね。
あるんです。なんか、あれ見るたびになんか、なんなんだお前はって思うんですよね。その芯は何なんだみたいな。
芯もほら、ああ、ほら。あるある。
もうちょっと言うと、その、味も新しくなりましたって言うんだけど、例えば、アサヒゼロとかは僕結構最初の頃から好きなんですよね、その。
うんうんうん、
で、美味しくて、美味しいなと思って飲んでるんだけど、芯って書かれると、変えちゃったのみたいなさ。
ああ、あの味が好きだったのに。
あの味好きだ。でも、まあ、飲むと変わんないから、変わってねえじゃんっていう気持ちにもなるし。
どっちに行っても、ネガティブになっちゃうね、うん、効果が。
なんなんだっていう気持ちにしかならないんだよ。
あ、まあ、おおよその人は、シンって書いたら、お、なんか変わったのかな、どれどれって。前はちょっとあれだったけど、今回はどうかな、みたいな、いう感じなんじゃないですか。特にノンアル部門っていうのはさ、ね、スタートがこうネガティブなんですよね。まあ、僕ら飲みに慣れちゃってるから別に普通のもんだけど、
うんうん、
なんか普段はビール好きで飲んでるけど、今日は運転があるから飲めません。仕方なし、ノンアルビール、みたいな。
ああ、
うん。そういう、こう、ちょっと、こう、ネガティブなポジションだから、だから、なんていうかな、シンってつけると、お、なんか変わったんかなみたいな。
あ、そういう、そういうことですか。
そうそうそう。
なるほど。
前はなんかね、まあ、いまいちだったけど、ちょっと味変わったんかなみたいな。気持ちになるのかな。でも、結局味は変わってないんだけどね。
ねえ、そうなんだよな。まあ、僕の舌がバカなだけな、かもしれないんですけど、なんかね、そこはちょっとこう、もやもやするなと思って。
これ規制はないのかね、シーンは。広告。ああ、
よくね、言いますもんね。その、ジャケット、あそこに書くやつ、なんか、果汁 100% のやつはどうだこうだとかね。
そう。
これありますもんね。その、ラベルに印刷していいものみたいな。
うん。
ああ。
増量って書いたら、こう、何と比べて増量なのかみたいな。
ああ、確かに。あれ、なんか、どういう規制があるんですかね。いくつなんだろうな。飲料のラベルの規制とかを調べたらいいんだろうか。
ね。
なんか、僕はやっぱりそのフルーツのその果汁 100% なのか、還元したやつなのか、10% とか 5% とかなのかで、その断面を見せて良い悪いみたいな、やつの話は有名ですけど、
うんうんうんうん、ありますね、うん。
他にもなんかあるんですかね、こう。
なんかほら、ビールもさ、ビールじゃないやつらじゃないか、その、発泡酒とかさ。
発泡酒。
第3のなんとかみたいな。
第3のビール。
うん。あの辺の多分表記とかは多分あるでし、ある、ありそうですよ、なんかね。
いや、今なんか自分で言っててふと思いましたけど、
うん。
その、何ビールでしょ、
うん。
で、発泡酒、で、第3のビールだっけ、
うん、うん。
で、発泡酒は第2のビールってこと、
あ、第2は、第2はどこ行ったんだろうね。
だから、
第2。
なんか、第3のビールって、 ってビールって言っていいってことは、発泡酒は、その第二のビールで、第二のビールって何？第、何なの？
え、実はあったのかな？僕らが見逃してる間に。
あ、見逃してるだけで？
うん。でもなんかいろいろ問題を起こして、ちょっともう。
あ、ちなみに第三のビールは、第二のビールはやっぱ発泡酒らしいですよ。
ああ、そうなんだ。
でもさ、発泡酒がさ、じゃあ損してますよね。ビールってついてないから。
損ね。
損してない？なんか、第三のビールっていう表現がいいんだったら、発泡酒は第二のビールって言った方が、
確かに。
売れたんじゃないのか。そんなことないか。第三のビールっていう表現がなんかちょっと独特すぎんのかな。
そうだね。第三のビールってなんだ？これ誰が考えたんだろうね。
第三のビールっていうのは、まずビールは原料に麦芽が3分の2以上使われているとビールになるらしいんですよ。で、麦芽の使用率が3分の2を切ると発泡酒になるらしいんです。
はいはいはいはい。
で、そもそも麦芽を使ってないものは、が第三のビール。
なんだっけ、リキュールとか書いてあるよね、後ろに。
あ、そうですね。で、もう一個、その、なんか、第三のビールは2種類あって、原料に麦芽を使ってないものが、まずその一つ。
うんうん。
で、もう一つは、発泡酒に別のアルコール飲料を混ぜたものが、もう第三のビールになると。これはさっき言ったリキュールみたいな。
スピリッツっていう表記が。あんのか。
うん。
ああ、なるほどね。難しいね。この辺は、だから、酒税法とかそういうやつとのやりとりなんですよね。だからね。でも、第三のビールってビールって言っちゃってるもんね。
そうなのよ。ビールって言っていいんだったら、発泡酒の第二のビールって言ってあげた方が良かったんじゃないのって思うんです。
これ誰が考えたんだろうね。頭いいよね。
第三のビールってちょっと面白いですよね。う
ん、ビールって言ってるんだもんね。
言ってるっていうね。う
ん、でもビールじゃないんですよ。第三のビールだからっていう。
ビールって言っちゃいけないはずなのに、第三のビールって言うと OK っていう。うん、
まあ、すごいトンチだよ、これ。
これはすごいですよね。
一休さんみたいな感じですよ、だってね。
第三のビールって面白いな。
へぇー、面白い。
なんか、面白い。やっぱそのなんでしょう、物を売るというか表現って面白いですね。なんかね、改めて考えると。
うん、だシーンは、うん、多分規制が緩いから使いやすいんじゃないですか、うん、
使いやすいのかな、
うん、で、それで、ほら、付けやすいじゃん。付けやすいっていうか、そのデザインとかもしやすいんじゃないですか、その、既存のパッケージにシーン。
あ、もうシーンって付けばね。
丸いやつのシーンって書いたらさ、もう OK みたいな、うんうん、付け外ししやすいじゃないですか。
はいはいはい。
これはなんかラベル総デザイン入れ替えになっちゃうと、いろいろこうリサーチから始めてとかなっちゃうから、
確かに。
いろいろこうまた違うんでしょうね。
ああ、うん、ね、そういう感じで、ちょっともやもやしていることがありましたという。
なるほど、なるほど。
話でございました。
シーンですね、これはね、シーン。
うね、うん、はい。最後にお便りを紹介して終わりたいと思います。
はい。
はい。人参くんかんのお便りです。
ありがとうございます。
はい。エピソード359で Apple TV プラスのザ・スタジオを取り上げてくださってありがとうございます。アップルファンの私はもちろんアップル TV プラス推しなので、この機会におすすめのアップル TV プラス作品を紹介させてください。長かったら適当に端折っていただいて構いません。
あ、まあ、そうですね。一応補足しておくとね、人参君は大のアップルファンですね。
そうですね、
うんうん、もう身につけるもの、触るもの、すべてアップルで統一していきたいという ね、うん、うね、
アップルから生まれてきたんじゃないか。アップルの欠けた部分から人参君が出てきたんじゃないかって、
ね、うん、アップル君がね、もうね、
アップル君じゃんってね、うん。はい。ことですけども、ドラマ、まずはドラマからいきます。セベランス。これ長山さんもおっしゃってましたよね。
あ、そうそう。これも見たいなって言ってたやつ。
うん。俺たちの世代のディストピア。2話目から加速するので寝不足必至です。ディストピア会社、ルーモン社のデザインがとても洗練されているのも注目と。
うん。
もう一つ、マーダーボット、うん。メロドラマが大好きな警備ユニット、中身は人造人間が主人公の、軽快な SF。1話30分でサクッと見れます。こういうのですね。1話30分でサクッと見たい。
これは SF で、人造人間がなんかその、ちょっとしたお話っていうのが。
ちょっとしたメロドラマが大好きな警備ユニット。うん、
だいぶ人間臭い。なんだけども人造人間なんだ。
う
ん、
人造人間。
はあ、面白そう。うん、うん、うん。
で、もう一つがパチンコ。時代に翻弄される在日韓国人たちの物語、戦前の大阪を描いたシーンなどもありますということで、この3つが
原作ありますよね。小説がある。
あ、そうなんですか。
うん。
パチンコ。
うん、パチンコ小説があったはず。はずってか、ありますね。うん。翻訳もされてるはずなんだけどな。あ、さあ、これは、そうなんだ。ドラマ化、映像化されてるんだ。どれも面白そうだな、これは。
ね、面白そう。
うん。うん、
で、映画が2本紹介されてまして、テトリス。ゲームのテトリスの販売権をめぐる実話ベースの映画。KGB と任天堂が両方出る映画なんてこれくらいでしょう。
へぇー、ゲームと。
うん。
あー。テトリスいろいろあったんだ。裏に。
裏に。実は、テトリス。
まあ、あんだけね、あんだけ流行ったら、まあ、いろんな人がこう、いろんな感じで来るんだろうね。
まあね。
あ
なるほど、ね。テトリスなんてあんな単純なゲームがね、いろんな違うバージョンが出たり、アリューが出たり、未だにぷよぷよテトリスでね、任天堂のゲーム機とかで遊べたりするっていうのも面白いですよね。
すごいですよね。あの、なんかさ、ちっちゃいテトリス、ありましたよね。
ちっちゃいテトリスって
言い方おかしいな。あの、ちっちゃいゲー、なんていうのガチャポンとかに入った、あるいは入ってるようなさ、もうテトリスしかできテトリス専用機でさ、ボタンがついててさ。
わかるわかる。はいはいはいはい。
ちっちゃいキーホルダーか。キーホルダーになってんのよ。
うんうん。うん、あったあった。
液晶があって、
あった
あの、テトリスだけできんの。
あったあった。
で、もう本当に手のひらにかけちゃうぐらいのちっちゃいやつで、キーホルダーの形してて。
あったあった。
で、あれが流行ってさ、授業中とかやってるやつとかいてさ。
いましたか、うん、あれやってる
子、うん、禁止されるみたいなさ。そういうのもあったしね。あれもなんか。
すごいね、テトリスね、そう考えると。
あれも別にそのテトリスじゃないんだよね。その別にテトリスが悪いわけじゃないし、あれは完全に海賊版っていうかさ。
うん、確かに。
アリューのものでしょ、
うん、
うん。
あれもアリューのもの、まあそうでしょうね、きっと ね、うん、ライセンスはなかった。あのじゃあまあ想像で喋ってますけど。
うん。
うん、面白い。で、もう一つ映画、グレイハウンド。
グレイハウンド。
コロナのせいで配信になってしまったトム・ハンクスの重厚な戦艦もの。上映されていれば間違いなく話題だったはず。この他にもドラマのザ・モーニングショー、ファウンデーション、窓際のスパイなどもおすすめです。Apple TV プラスは Apple 製品を買うと3ヶ月無料で見れたりするので、何か製品を買ったタイミングで見たいものだけ見て、あとはサブスクをキャンセルするのもありだと思いますという。最後ちょっと CM っぽく喋りました。
ちょっとしたセールスが最後に作ってきたの。
グレイハウンド、トム・ハンクスの映画ね。はいはいはい、はい。
あ、こんなのもあったんだ。え、これは、もともとは劇場で、うん、劇場で公開される予定だったんだけども、配信になっちゃったと。
みたいですね。2020年だから、まさしくその通りですね。
あ、で、ソニーピクチャーズが配給権を放棄したんだ。
うん。
あ、もうだから、その世が世だから、
そう
これあかんっつってなったんだ。そしてそれを争奪戦が配信サービスで各社大手で、密かに争奪戦が繰り広げられた結果、Apple TV プラスが推定75億円で落札とかね、したわけですと。
この2020年ぐらいってこういう映画いっぱいあったんですよね。
ああ、劇場公開用に作ってたけど、
そう
配信に切り替わったっていう。あ、
そう。前、あの、紹介したの、うん、星の王子のニューヨークへ行くの続編とか、あれも確かあのアマゾンが買ってとかそういう感じじゃなかったかな。これトム・ハンクスが脚本書いてるんだ。原作付きで脚本書いてる。
へ
え。ちょっと興味ありますね。
Apple TV プラス。どうにかなんか、なんかないのかな ?Apple TV プラスに。
前なんか見たんだよな。
安く加入する方法。
あ、そっち？
うん。
安く加入する方法はないんじゃないですか。もうその、高い製品を買って、相対的に安く感じるしかないんじゃないですか。
なんかブラックフライデーとかそれないんですかね。
いや、わかんない。その辺は人参君に聞きましょう。その、僕は詳しくないんで。なんか紹介されると安く見れるとかね。だからそういうのがあるといいんでしょうけど。
なるほど。まあでも Mac 買うと3ヶ月無料でできるから、
うん。
年に、
マック買えばいいんです。
年に4回マック買えばいいんだね。
年に4回マック買えば、そうね。うん。あ、だから4、マックじゃなくても別に iPhone とかでもいいわけでしょ。
ああ、そうね。
だからマックと iPhone と iPad と、あともう一個ぐらいなんかをこう、1年ごとに買い替えていくと、回せるんじゃないか
な。ああ、なるほど。
回せねえか。 認知感ありがとうございます。ちょっと最近僕が気になって Apple TV Plus の紹介をさせていただいた上のでのですが、
うん、
僕がちょっと気になってるものが一つありまして、うんうん、Apple TV Plus じゃないところで、
うん、
Netflix の方なんですけど、Netflix で大ヒットしたイカゲームってあるじゃないですか。
はいはいはい。この間もね、
あれのなんか何、アメリカ版をなんかデビッド・フィンチャーが取ってもらおうとしているらしいという噂がある。
へえ。え、あ、ハリウッド版みたいなやつね。たまにあるやつですよね。だからね。
そう。あ、でもなんか、なんでしょう。最新版のイカゲームの最後に、ちょっとその、アメリカ版につながるような人が出てきたから、一応その、なんでしょう。リメイクというよりか、同じ世界観の中のアメリカ。
ああ、確かに出てきたわ。ちょっと伏線っぽいのあったね。
あったでしょ
う。うん。
でもさ、僕、正直、デビッド・フィンチャーにはあんま撮ってほしくないんだよな。
デビッド・フィンチャー撮んのこれ。でもな。
わかんない。
でも、ザ・キラーとマンクやってるからな。
やって
る。
そう、ネットフリックスとはべったりなんですよ、彼は、今。
べったりだしさ、ネットフリックス結構好きほどやってんじゃん。
うん、やってる。
だから、なんか、
やってるけど。
これ多分、劇場版だとここまで多分、いろいろな、こう、抑圧じゃない、制限があってできないようなことをさ。
うん。やるのかな。
全然、だから、この、ほら、先週のザ・スタジオみたいにさ。
はいはいはい。ありましたね、はい。
うん。周りはもう、おいおい、誰か飛べねえのあれって。
飛べねえのかって言ってるんだけど、本人がもう、いけになっちゃう。
フィンチャーさんには言えないっしょ。
ってなっちゃう。
だって、うん。
いや、でもなんかこう、こういうなんか、まあ、なんかあまりフィンチャーっぽい企画じゃないなって僕はまあフィンチャーファンの一人として思うんですよね。まあ、でも一方でゲームを撮ってるじゃないですか、昔。
うんうん。
イカじゃないゲームを。
あ、イカじゃないゲームをね。
イカじゃないゲームを
撮ってるから。確かに。イカつければいいだけだもんね。
イカつければいいだけなんで。またマイケル・ダグラス引っ張り出してきて。実はあの、
バレエ好きだからな、あれ一番好きだから。
ね、実はあのゲームも実はイカゲームの一環だったみたいな、ね、その勝手な設定とかしてさ。
あ、それを見たいじゃん。
それは見たいな。
うん、
それは見たい。それは見たいよ、
うん。
うん。まあ、でもデビッド・ウィンチャーはあの、ミッション・インポッシブルをね、降板した経緯が、実績がございますので。
うん。
だからそういう有名な作品に関わるぞ、関わるぞっつって、なんか煽っといて、降りるみたいなさ。ことを。いや、でもイカゲームどうなんだろうな。うまくいくのかな。なんかあの人あんまりこういうフランチャイズものに乗って、やっぱ、その、なんちゅう、映画デビューがエイリアン3からなんですよ。
うん。
で、あれは、まあ、本人も認める、なんか失敗、本人ももうひどい失敗作だって言ってるぐらいなので。
そうだよね。イカゲーム同じ構図になっちゃう、うんか、もうめっちゃ全然なんか。
うん、面白いかね。うん。まあ、ちょっと気になるなというやつですね。はい。
はい、
すいません。あの、Apple TV Plus のやつを宣伝したけど、あまり見てないから、ちょっと Netflix のドラマの話をしてしまいました。ニンチ君ごめんなさい。
うん。
すいません。はい。ということで、
はい、
今週はだいぶ、はい、いい時間になりましたので、こんなところでしょうか。
今日、今週だいぶ、ダラダラと喋り
ました。ダラダラと喋りましたね。あんまなんかテーマがなかったけど。まあ、夏休みが終わるということで、皆さんね、
はい。そうですね。もう、9月ですわ。
9月です。
はい、
もうね。来週もありますので、
はい、はい。
楽しみにしていただければと思います。
はい。
ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや Twitter 新 X 上でハッシュタグおっさん FM をつけて投稿してください。また番組のリスナーの方が集う Discord サーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。